話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。4月18日木曜日です。毎週木曜日は話し方、伝え方のヒントをお届けしています。今回もリスナーの方からいただいたご質問にお答えしていきます。棒読みにならない話し方とは、というテーマです。なお、今日の内容もノートに文字起こしをアップしていますので、合わせてご覧ください。この配信の概要欄にリンクを載せています。そしてこの番組は今日もポッドキャストとボイシー同時に配信しています。それでは本題のスタートです。まずはいただいたメッセージを少し抜粋しながらご紹介します。里弘さん、説明をするときの話し方が棒読みにならない方法はありますか、というご質問です。経理の仕事をしております。毎月会社の業績や業績要因を役員にオンライン会議で報告しています。説明用の原稿を毎回用意して、それに沿って説明しており、原稿には私が喋る内容をそのまま記載しております。これについて、原稿をただ読んでいるように聞こえる時があると言われたことがあります。そこで、棒読みにならないような喋り方、もしくは原稿の内容を改善するなどのアドバイスがありましたら、ご教示いただけますか。また、今後もオンライン会議で報告しますので、オンライン会議の時にも使えるアドバイスがありましたら、いただけないでしょうか、というメッセージです。里弘さん、いつも勉強になる話ありがとうございますと、メッセージの冒頭に書いてくださっていました。ありがとうございます。おそらく同じようなことで悩んでいる方も多いのではないかなと思っております。今回は3つ私からおすすめの方法を紹介します。なのでどれか1つでも、あ、これやってみようかなって思えることがあったら、ぜひ試してみてください。まず1つ目、今原稿を用意してくださっているということなので、一度原稿を作るのをやめてみて、箇条書きなどに変えてみるのはいかがでしょうか。原稿に関しては一概に作らない方がいいとか作るべきだと簡単に言えることではないんですね。ただ今回の里弘さんのメッセージを読んでいると、今喋る内容をそのまま文字に起こして記載しているということなので、もしかしたら完全にこれを読むという原稿を用意することによって、伝える、話すではなく、読むモードにご自身がなってしまっているかもしれないと思いました。なので、一旦この完全にこれを読めば OK という原稿を作るのではなくて、箇条書きのようにして、だいたいこれとこれとこれについて話すよねっていう全体の流れがわかるようなメモを用意しておくですとか、または箇条書きにしておいて、その中でもどうしても間違えてはいけない言葉とか、絶対に忘れずにこれは伝えたいっていうところだけ、少し色の違うペンで書いたり、マーカーで線を引いたり、太字にしたりというふうに、ポイントを押さえた上で箇条書きにしてみると、読むではなくて、話す、伝える意識に変わっていくかもしれません。これが一つ目です。で、二つ目以降なんですけれど、そうは言っても何らかの事情があって原稿を用意しなければいけないということもあるかもしれません。例えばそこでお話しした内容を後ほど誰かに共有するですとか、あとは里弘さんの中で箇条書きだとやっぱり不安で、できれば完璧に自分が話す内容を文字に起こしておきたいという思いもあるかもしれません。その場合、原稿をこれからもしっかりと作っていくとしたら、喋りながら作ることをお勧めします。これは実は私もやったりする方法です。会議の報告であれば、例えば、それでは今から今月の業績と業績要因について説明しますと、まず喋ってみて、で、喋った内容をそのままカタカタ文字に打ち込んでいく。そうすると、読むではなくて、喋りやすい原稿を作っていくことができます。これが二つ目です。そして三つ目、もうこれはやり方というよりは意識の部分なんですが、原稿を を用意したら、それを読むではなくて、とにかくここに書かれている内容を話す、誰々さんに伝えるという気持ちを持って話してみてください。で、その時に原稿にある内容を間違えずに全て読むと思わずに、少し言い回しが変わっても OK と、ここに書かれている内容、伝えるべき内容がしっかり伝われば、あとは多少話す順番が変わっても、言葉が変わっても OK って思うと、読むっていう意識から話す、伝えるという意識に変わりやすいです。例えば原稿に何々しますと書くとします。で、これを実際に話すときには、何々するんですっていうふうに、最後の言い回しが少し変わる。このくらいの言い回しの変化って、伝える内容には何も影響しないですよね。だから、伝えるべきことが伝わっていれば OK。そのための原稿だって思いながら、常に話す、伝えるという気持ちで伝えてみると、今課題に感じていらっしゃることは少しずつ改善されていくかもしれません。そしてこれは三つ目の続きのような部分なんですが、里弘さんはオンライン会議で報告をしていらっしゃるということですよね。オンライン会議だと、もしかしたら参加している方たちが画面オフにしている、つまり誰の顔も見えない状態でお話をされているかもしれないなと思ったのですが、いかがでしょうか。で、もし皆さんが画面をオフにしていたとしても、またはオンにしていたとしても、常に人に伝えるという気持ちを持って、画面の向こうに人がいるんだっていう意識を持って、なので時々画面を見る、画面を見るというより、その向こうにいる人を見て話す、相手の顔を見て話すっていうことをオンライン上であってもやっていくと、自然と気持ちが読むから話す、伝えるに変わっていって、で、その意識が変わることで話し方の雰囲気も変わっていくことがあります。今回は3つお伝えしました。1つ目が原稿ではなくて、一度箇条書きで用意をしてみる。二つ目は、原稿を作るならば、話しながら、喋りながら、声に出したものをカタカタ打ち込んでいく。で、そうやって原稿を作る。三つ目が、原稿を作ったら読むではなくて、常に話す、伝えるという気持ちを持つ。なので、多少言い回しが変わっても OK ですし、またはオンラインであっても、画面の向こうに人がいることを意識して、相手の画面をしっかりと時々見ながらお話をする。どれか一つでも、ぜひ何か、あ、これやってみようかなって思うものがあれば嬉しいです。あとは、もしすぐに変わらなかったとしても、今日のような内容って場数によって磨かれる部分も大いにあります。私もそうでした。新人アナウンサーだった頃は、もうどうしても読んでいますという感じが分かりやすく出てしまっていました。ただ、どんどん実践をすることで慣れていって、で、自然と原稿に書かれている内容も読んでいるという雰囲気ではなく、自然に話しているような雰囲気で伝えられるようになっていきました。なので、焦らずに取り組んでみてください。今回は里弘さんからいただいたご質問にお答えしました。原稿に関しては、これまでも、作った方がいいな、いや、作らない方がいいな、どっちもありだな、といろいろ揺れてきました。この番組も、かつては完全に原稿を作って配信していました。今は時々そうしますが、ほとんどは、箇条書きのメモだったりとか、あとは、頭の中でこう話す内容を構築してから話すというやり方の方が多いです。また、このトピックに関しては、あ、こういうやり方がいいなっていうおすすめしたい方法が見つかったら、この番組でもお伝えしていきます。では、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。お相手は高山ゆかりでした。また明日。